ご紹介にありました。村島内って言います。まずは自己紹介ですね。ネットではよく村というハンドルで出てます。千葉県の松戸市、常磐線沿いですね、に住んでおりまして、仕事は、Windows 系のインフラ担当してます。ソーシャルゲームの、グループスという会社、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけども、だいたい Windows サーバーが1000台以上いるところで、ちょっと、その辺の、重りをしております。で、MVP のカテゴリーはですね、ハイパー V、いただいております。で、ホームページもあります。www.vw.jp という、ウェブサイトあります。ここで結構いろいろチップス系なんかも書いてるので、お暇な方は見てください。あとはメールアドレスもあるので何かありましたらメールいただければと思います。で、ですね、本書いてます。先ほどちょっと紹介もありましたけども、ハイパー V の本も、去年だったかな、出しまして、通算10冊本書きました。もうぼちぼち打ち止めかなという感もあるんですけども、まあ一応物書きなんかもやっております。で、本日のアジェンダですね。継承環境の構築のお話があります。で、まあ、一番お手軽な方法にフォーカスして、ちょっと、作り方のティップスをご紹介したいかなと。で、あとはですね、テクニカルプレビューの向上点、まあ、新機能ですね。で、実際僕が、デモして動、デモで使えるよねっていうところに、絞ってます。なので、全機能ではないですね。ほとんど、デモラッシュの状態で、今日はお話しさせていただければと思います。でまず、お約束です。で、テクニカルプレビューはもうご存知の通り、Windows アップデートで、機能更新されます。ですので、機能の追加変更、場合によっては削除、等々がありますので、今日、お見せするデモ通りに、動くとは限りません。で、あと、まあ、プレビュー版なので、バグ結構あります。で、あの一種なんかもいろいろ出てるんですけども、使ってると思ったように動かないぞっていうのがあって、僕のやり方が悪いのか、実装されてないのかちょっとわからないようなところもいろいろとあります。はい。まずは、ハイパー V 検証環境の、構築のツボですね。ハイパー V は実機で動かすしか、ありません。なんで仮想環境上の上に仮想環境を作るっていうのは、まあちょっと VMware さんはできるんですけども、Hyper-V できないので、実機にインストールする必要があります。で、まあ通常は、インストールメディアから、VHD ブート用のインストールをするとか、あるいは継承機にそのままインストールするっていうのはあるんですけども、配布用の VHD ブートがありますよね。あれをそのまま VHD ブートに組み込んでしまう。まあものすごく手抜き。ですけども、まあすぐできっかけ作れます。あとはですね、これ容量可変の 40GB の VHD になっています。で、VHD ブートした場合ですね、容量可変でも MAX サイズの領域を取ります。で、これが取れなかったらブルースクリーンで落ちちゃいます。ですので、40GB ないよ。空きがないよという方は、VM 上にテクニカルプレビューインストールして、シスプレップかけちゃいます。で、そいつを、VHDX を、VHD ブートに組み込みましょう。まあ一応、16ギガ以上が推奨になっているので、まあ、16ギガぐらいの、VHDX を作って、そこにインストールをして VHD ブートに組み込む。じゃあ、どうやって VHD ブートに組み込むかというとですね、BCD エディットで、ちまちまコマンド打ってもいいんですけども、PowerShell、これ、後でスライドから引っ込めてもらえればいいと思うんですけども、PowerShell で、ちょこちょこちょこっと、ここだけですね、どこに VHDX、置いたかっていうのを書き直していただいて、これ実行していただくと、そのまま、ブートメニューに組み込むことができます。あと、シスプレップしてるので、プロダクトキーの要求が来ます。よく見るとですね、スキップができます。で、スキップすると、どうなるかというとですね、実は裏で認証が走ってるようで、ちゃんと認証済みになってます。まあ、これが今後、ちゃんと入れないといけなくなるのか、このまま、テクニカルプレビューの状態で自動認証が走るのかっていうのはちょっとわかりませんけど、今の状態だと、自動認証されてますので、特にプロダクトキーを入れなくても大丈夫です。で、継承が終わったらどうしますかっていうとですね、BCD エディットで、消してもいいんですけども、MS コンフィグ立ち上げて、そのまんま、テクニカルプレビューのメニューバツッと消して、そのまま VHDX 消してもらえれば、綺麗さっぱり元に戻る。ただし、VHD ブートにした場合には、 ブートローダーが、2012、あるいは 2012R2、あるいは Windows 8.1 と、ちょっと違うので、再起動がどうしてもかかります。ですので、初期セットアップの時に、何度かこう、起動がかかる時に、ちゃんとメニュー選んでやらないと、スノー OS が上がってくるっていうことがありますので、ちょっとそれがちょっと煩わしいかなというところですね。で、あと先ほどありましたスラット。Windows Server 2012R2 は、これスラット推奨でした。で、さっき言った、リモート FX VGPU 使おうとすると、これが必要になってくる。で、テクニカルプレビューは、スラット必須です。で、インストーラーがまだ実装が甘いので、スラット効いてない環境でも、ハイパー V の、役割インストールできます。が、VM 起動しようとすると、ハイパーバイザーがいませんと言って終わってしまうと。で、これ、なので、今、継承の環境が、例えば、コアツクワットであったりとか、ジオンの E の5405とかの環境を持ってらっしゃる方は、テクニカルプレビューは動きません。動きないというか、ハイパー V の継承はできないです。スラット対応してるかどうかというのは、Windows System Internal の、Core Info でも見ることができます。Core Info-V で見ると、ハイパーは、ここですね、EPT が、アサリクスくっついていれば、これスラット対応しているという状態になっています。はい。で、ここからが、Windows Server テクニカルプレビューの向上点。まあ、新機能紹介ですね。まあ、ほとんどデモばっかりでいきます。まずですね、新機能というか変わったところですね。2012R2 Hyper-V までは、VM の構成が XML になってました。いわゆるテキストですね。で、テクニカルプレビューからこれバイナリーに変更になってます。で、なぜ変わってるのかっていうのはですね、テクエドヨーロッパのやつでの、録画見てたんですけど、パフォーマンスの向上が、見込められるらしいです。まあ、あと、変更履歴とかもなんかこの辺入ってくるようなことはお話があったんですけども、検証ができてません。あと、拡張子が、VMCX と VMRS という、拡張子の、バイナリファイルができます。じゃあ、ちょっと実際に見てみましょう。こちらが、Windows Server 2012R2 です。で、こいつが、仮想マシンですね。よいしょ。これ見ていただくと、XML になっています。で、こいつが、こちらが、テクニカルプレビューがこっちです。で、こいつのバーチャルマシンを見ると、あ、こっちだ。こんな感じで、VMCX と VMRS という、二つのファイルができています。バイナリーファイル、これが、構成ファイルってなっています。で、あと、VM の移行ですね。要は、新しい OS に移行するときどうするのよ。結構問題がいろいろと起きるんですけども、先ほどありましたが、ローリングクラスターアップグレードがサポートされてます。これどういうことかというとですね、2012R2 の VM をそのまんま、テクニカルプレビューの VM として読み込んで稼働させることができます。ですので、フェローバークラスであれば片一方を 2012R2 も片一方を、テクニカルプレビューにしておいてそのまんまフェールオーバーしてやると、全部テクニカルプレビューに持っていけると。で、同様なことが、移動であったりとかインポートでも、これできます。で、ただし、読み込んだだけだとですね、VM の構成が、バージョン5。これが2012の VM、リビジョンなんですけども、VM の構成が 2012R2 のままになっています。で、この VM の構成をアップグレードするコマンドレットが、アップデート VM コンフィギュアバージョンって、こういうふうな、コマンドレットでアップデートすることができます。 仮想マシンが、さっきお見せしたように XML になってます。で、こいつをインポートします。で、こいつをインポートします。そうすると、ここ、インポートされました。で、見ると、ここですね。バージョン5のままです。で、ちなみに、他の、テクニカルプレビューで動いてるやつを見ると、バージョン6になってます。で、この、5から6にコンバートするのが、さっきも言った、コマンドレットを叩きます。そうすると、聞いてくるので、これは ES で。まあ、あのことはない。何が起きたかわからないんですけども。よし。ちょっと一旦、リフレッシュがうまく効かないので、一回、開き直します。そうすると、さっきバージョン5だったのが、6になってます。で、よいしょ。構成ファイル、さっき XML だったのが、バイナリーファイルに変わっている。まあ、これで、バージョンが変わるという状態ですね。はい。で、ですね、さっきもありましたけども、VM の構成アップグレードすると VM が動かなくなっちゃいます。これはどういう時に起きるかというと、Gen2 の環境で、セキュアブートがちゃんと動かないという問題がありまして、これは、さっきもありましたけども、ファームウェアのを、手動で指定してやると起動できるようになります。で、ちょっとこのデモは後で時間が多分残ると思うので、そちらの方でやりたいと思います。であと、統合サービスですね。Windows Server 2012R2 までは、ISO イメージをマウントして、統合サービスを入れてました。で、これが、テクニカルプレビューから Windows アップデートをに、全部変わってます。いい捉え方をするとですね、大量にあるサーバーに対して、いっぺんに適用することができます。まあ、それも Windows アップデートなので、この時は入るよ。ということなんですけども、ここで一つ落とし穴があって、Windows アップデートの提供がなくなってしまうと、この、統合サービスが入らない。つまり、XP みたいに、もう、提供ありませんという OS から順次この辺の、統合サービスが入らなくなってくるというような、仕組みになっています。もうこれ Windows アップデートが来てる状態で止めてましたけど、これですね。300-4908。これが、Windows アップデートとして提供されている、統合インストールのやつ。統合セットアップのビジョンを見るときは、そうですね。VM バス指数の、バージョンインフォを見てくださいというのが、KB にあるので、それを取ってきています。で、ここでインストールとすると、入ります。ただこれ待ってると時間がかかるので、よいしょ。Windows アップデートを当てた状態に3分間ですね。持っていきます。まあ、こんな感じで、統合セットアップが上がりました。まあ、他にも、デバイスマネージャー見て、デバイスの、デバイスのバージョンなんかは、ドライバーのバージョン見ると、これ同じ値が入ってます。ただ、後ろのこの辺の、こう、コメントが、は、直接パワーシェルで叩くぐらいしか見る方法はないです。あとですね、まあちょっと余談なんですけども、実装されている統合セットアップのバージョンを見ると、Windows Server 2012R 通常の、Windows 8.1 だと、先ほどお見せした16 384。で、これをテクニカルプレビュー上に持っていって、Windows でアップデートかけると、17388っていうバージョンになります。で、これテクニカルプレビュー上の、Windows 10を見るとですね、6.4、これまあ Windows の、バージョンなんですけども、ビルドナンバー9879の後、ピリオド0。まあ、ちょっとナンバリングすらもらえてないような、バージョンになってます。まあ、ちょっとトリビア的なものなので、検証環境を作られた時ちょっと見てやると、ああ、そんな感じなのねっていうのはお分かりになると思います。はい。あと、Linux のセキュアブートを、サポートしました。で、今のところサポートされているのが Ubuntu の 14.04 以降。あと、セの、12以降がセキュアブート対応しています。ちょっとこれもデモで見せします。イネーブルセキュアブートをチェックしている状態です。で、起動すると、ちょっと起動に時間かかります。それで、はい、起動しました。ですね。で、あとセッティングスを見ると、セキュアブートがイネーブルになってます。じゃあこれ、Ubuntu の中からセキュアブートが有効になってるかっていうのを確認することもできます。で、またまた、起動して。ファームウェアの中を覗いてやると、そこに、セキュアブートになってるよっていうフラグが立ってる状態になってます。で、これ1というの値がついてますね。じゃあ同じように、Windows サーバー2012に、Ubuntu を入れてまして、これの設定を見ると、セキュアブートをオフにしてます。これ、オンにすると何が起きるかというとです。オンにすると、こんな感じで、起動しなくなります。結局、ディスクカームが取れ、ディスク読めないので、そのまま Pixie ブートに移行しようとして、結局起動しないということになります。はい。で、あと、プロダクションチェックポイントっていうのは、新しく、機能として入ってます。で、これ、最初僕何だのことを言ってるのかさっぱりわかんなかったんですけども、よくよく見てみると、バックアップとほぼ同じことをしてくれます。つまり、バックアップ、走らせると VSS が効いてますよね。で、VSS ライターが、機能して、書きかけのファイルとかをちゃんと、ディスクに保存してくれるような形になっています。で、通常の、チェックポイントだと、従来のチェックポイントだとメモリの状態まで全部一緒に取ってるという状態になっているので、普通の、使い方ではいいんですけども、例えばファイルサーバーであったりとか、SQL サーバーであったりとか、そういったものの、スナップショットっていうのはサポートされてないですけども、プロダクションチェックポイント、要は、SQL とかファイルサーバーのプロダクションに対応した、チェックポイントです。いうことになっています。まあ、これもちょっとデモでお見せいたします。これを見てもらうと、ここですね。プロダクションチェックポイント。これが、新しくサポートされた、スナップショット、チェックポイントの方式になって、で、従来の、方式がこちらのスタンダードチェックポイントになってます。じゃあ、まずは、慣れ親しんだチェックポイントに一回した状態で、で、デスクトップに、 よいしょ。テキストを作ります。で、サーバーマネージャーに。で、ここで、ここまで書いた状態で一回、上書き保存します。で、その後、この、こちらは今ディスクに保存して、こちらがまだ下の方はディスクに保存してない状態です。で、この状態で、チェックポイントを取ります。ログインすると、さっき作った、テキストは、ここしか入ってないんですね。結局、オンメモリで残ってたやつはそのまま切り捨てられて、開かれてたファイルが閉じられて、VSS で取られ、バックアップが取れてる。で、再起動したのの証として、サーバーマネージャーがちゃんと上がってくる、というふうな動きをしています。今、これがプロダクションチェックポイントです。あと、ニックの識別ができます。仮想マシンにニックいっぱいくっつけると、どれがどれか全然わかんないっていうのは、多分経験されたことあると思います。で、これ物理マシンでも同じことが起きるんですけど、物理マシンの場合は、MAC アドレス見て、それで、このニックはどれっていうのは、判別つくんですけども、仮想マシンの場合、ダイナミック MAC だと、MAC アドレスは最初ついてないです。これは衝突防止するために起動した時に空いてる Mac アドレス、衝突したら新しい Mac アドレスを取ってくるって動きしてるので、追加した、仮想マシン上に、追加したニックがどれがどれだかさっぱりわからない。で、実際に IP アドレス設定してピン打ってみたりとかしないと、どれのニックなのかがわからないっていう問題があったんですけども、これが解消されてます。あと、ホットワード、ホットリムーブニック、要は、稼働状態でニックの付けたり外したりができます。で、今これニックが。よいしょ。3つの状態なので、ネットワークアダプターを追加すると、アプライ。ニックが追加されましたと。で、そのままリムーブとやると、よいしょ、消えると。まあ、計画的に環境作ってるとこういうことはまず同時することはないんですけども、検証環境でいろいろやってると、あ、ニック入れるの忘れちゃったよって言った時には、こんな感じで、お気軽に、時間削除ができます。よいしょ。あと、ホットアドでできるのが、メモリで、これは容量固定のメモリ割り当てしている場合に、メモリが足んなくなった。っていう時なんかに、メモリの追加であったり削除ができます。なぜこういうことをするかというと、例えば、固定容量を割り当てて、メモリの消費量をずっと監視してるとか、っていうふうな環境とかっていうのは、実際の運用環境ではよくあります。で、メモリの容量の、仮想マシンで運用してると、容量可変にして、ダイナミックメモリに割り当ててるとですね、メモリが枯渇してるのか、どうなのかってわからない。いや、VM 見てるだけだと。そうすると、ホストを必ず見てやらなきゃいけなくて、結構運用めんどくさくなってしまうので、固定メモリを割り当てるということがあります。で、その場合に、このあたりを使うと、うまくいってます。というお話ですね。で、ちょっと設定を見ると、メモリーが固定の1ギガ割り当てになっています。ので、ここでタスクマネージャーを開けて、メモリーを見ると、まあ、見ての通り1ギガです。で、こいつで メモリーを、例えば、204、ビガにして、アプライってやると、グラフがぐんと下がる。で、メモリーの割り当てが、右側になってる。じゃあ、今度ちっちゃくしてみましょう。512まで落とします。そうすると、ちょっと怒られちゃいました。こんな感じで、グラフがもうぐんと上がってくる。で、メモリーが、51に取れなかったので、604になってますね。もう一回これやると多分取れると思います。はい、512が取れて、512になってます。まあ、こんな感じで、メモリサイズも、変えられる、動的に変えることができます。はい。あとですね、Hyper-V マネージャーが、ちょっと、進化しました。まず一つは、管理プロトコルに WinRM を使うようになった。あと、資格情報が指定できます。今までは、こいつ、資格情報が指定できなかったら結構めんどくさいことがあったんですけども、例えば、ワークグループ環境の、においてある Hyper-V に、アクセスするであったりとか、ワークグループ環境とか違うドメイン上で動いている、仮想マシンにアクセスするとかっていうことは、これでできるようになります。あとは Windows Server 2012と 2012R2 をサポートしますというのが明言されています。まあ、どうやってやるのかというとですね、これちょっと、何でも、まあ、コネクトサーバーで、ちょっとこれ、コネクトサーバーで、ここですね。コネクトアーズで、違うユーザーを指定できまして、ここで、ユーザー ID、パスワードを入力することができます。で、残念ながら僕、ちょっとこれでいろいろ頑張って繋いでみたんですけど、ちょっとうまく接続ができなくて、一応こういう指定ができますという、説明です。で、あと、リモート FX VGPU ですね。先ほどもあって、デモスキップになってますけども、ちょっとこっちはデモします。で、OpenGL の 4.4 がサポートされました。で、あと、OpenCL の 1.1 も、サポートされています。あと、VRAM サイズも変更ができます。で、ちょっとこいつをデモで、お見せします。よいしょ。これが、Windows Server 2012じゃないや。Windows 10の、テクニカルプレビューのエンタープライズ版です。で、こいつに VGPU を入れているので、セッティングを見ると、ここに、VGPU が入ってます。ですので、見ると、まずは、OpenGL の 4.4 と OpenCL の 1.1 が入ってます。で、ちなみに、デフォルトだとメモリーサイズが1ニッパー。が割り当たってます。ちょっと別のツールで、これも見てみると、同様に、1、2%が割り当たってます。じゃあ、こいつを、に、メモリサイズ変えます。です。さすがにこれは、オンラインでできないので、一回シャットダウンする必要があります。で、落ちたので、 今の、ログインに、51のメモリを割り当てました。で、51に割り当てたので、こいつをもう一回、起動しないとつながらない。で、起動します。そうだ。こっちだ。VGPU で上がったら、上がったので、リモートデスクトップで繋がる。実はちょっとこのツール、3D の、レンダリングのデモもできるソフトなので、起動に結構時間かかるんですね。なので、ちょっとお待ちをいただく感じです。早く上がって。よいしょ。そうすると、めでたく512になってます。まあ、割り当てる、VRAM のサイズを変えることができます。じゃあ本当に OpenGL 動いてんのっていうので、レンダリングの試験やってます。4.4 ですね。で、4.3 のレンダリングをします。そうすると、ちゃんと無事に OpenGL で動きました。いうことちょっとパフォーマンスが、このマシンあんまり高くないので、こんな感じです。よいしょ。まあ、これが、VGPU のデモのところですね。VRAM のサイズ変えれます。で、あと、リモート FX VGPU の要件ですけども、まず、Windows サーバーの、テクニカルプレビューに、リモートデスクトップ、仮想化ホストの役割が入っていることが必要になります。で、運用環境だと、リモートデスクトップライセンスサーバーも必要になります。で、プレビューはまだそこまで要求がないので、とりあえず入れれば OK。で、ゲストは Windows 10のエンタープライズの Gen 1だけしかサポートされません。Gen 2だと、OpenGL 使われ、有効になりません。あと、ここが悩ましいところで GPU が、リモート FX 対応の GPU がホストに搭載されている必要があります。それってどういう GPU なのというとですね、NVIDIA だと、グリッドの K シリーズ、あとクワドロの K シリーズ、ワークステーションおよびサーバー用の結構お高い GPU ですね。で、AMD も、Fire Pro とか結構いいお値段のする GPU を要求してます。で、僕は、ケチってですね、のレディオンの HD の、6450、結構これお安いので、検証されるときはこれ使ってみるといいと思います。で、これの検証よりですね、NVIDIA の GT720 と730のビデオカードをちょっと調達したんですけども、残念ながら OpenGL 有効になりませんでした。まとめに入る前にちょっと時間があるので、一周のデモしますか。よいしょ。先ほどのインポートした Windows サーバー 2012R2。スタートしようとしてもですね、起動しないんです。先ほど言ったセキュアブートのが、バグってますっていうのがまさしくこの状態です。起動しなくなります。で、これ電源を落として、じゃあ対策はどうするかというと、 よいしょ。よし。ファームウェアを、手動で書き換えてやります。そうすると、今度は、ちらっと、はい、こんな感じで、無事起動するようになります。というので、Gen 2のマシンを Windows Server 2012から持ってきたときには、ちょっと、テクニカルプレビューは再起動が必要になってきます。あと、Ubuntu とかの Linux を、起動したときに、おかしくな動きになりますっていうところですね。で、これはもうすでに対策している状態です。ですね、ハートビートをオフにしてやるとちゃんと動くんですけども、これハートビートをオンにするとですね、ハイパー V を、ゲストを落とした後に、VF がガツッとマネージャーがいなくなるという恐ろしいことが起きます。この状態で、外部分析起動して、見ていただくと、ここにスクロールバーが出てる状態ですね。こいつを落とします。落としても、分布は上がったようになってる状態になってます。この状態で一回、マネージャーを再起動するんですね。これ？ちゃんと戻った。これでがっつり消えちゃうんですよ、実は。半分ぐらい、VM が言えなくなってしまうんですけど、今日は、なんか、綺麗に戻ってきました。というふうな、問題が、実はありました。という感じですね。でもオンパレードで、じゃあ、ちょっとまとめていきます。で、テクニカルプレビューの、工場点なんですけど、まあ、VM、移行がかなり、考慮されてますと。で、統合サービスは Windows アップデートになりました。で、プロダクションのチェックポイントは、バックアップと同等な機能を持ってます。まあ、ニックの識別ができるようになったりとか、ニックの付けたり外したりとか、メモリ足したり減したりなんかも、できるようになってます。僕は個人的にはこのニックの、識別がすごく嬉しいところですね。あと、ハイパー V マネージャーが2012と 2012R2 サポートして、視覚情報を指定ができるようになりました。で、あと、リモート FX の VGPU が、OpenGL と OpenCL サポートしましたけども、Windows 10の、エンタープライズしか使えないです。まあ、2008、2012でも、エンタープライズしかサポートしてないっていうところはあったのと、あと、まあ、Gen 1しか使えないっていうのも、これも同じところなので、まあ、制限的にはあまり変わらないのかなというところですね。じゃあ、いい感じの時間で終わりましたので、どうもありがとうございました。